ロストックショックと地元紙が伝えた G8 に対する大規模な抗議行動は6月2日の開始から今日で4日目に入りました。 G8 各国の首脳らが集う予定のハイリゲンダムから東へ30分、バルト海に注ぐウンタヴァルノ川に面する港町ロストックは多くの抗議活動の拠点になっています。港周辺のイベント会場や市内の3つのキャンプなどにはドイツや周辺の国々からリュックサックを担いだ若者たちが大勢集っています。初めての大規模行動が行われた6月2日、私たちは市内で行われたデモンストレーションを取材しました。行進は2つのグループに分かれて行われ、一方には被災者の発表で6万人、もう一方には2万人の人々が参加をしました。思い思いのカラフルな衣装に身を包んだ参加者は、音楽や鳴り物に合わせて港までの5キロほどの道を楽しく穏やかに行進していました。人々の表情が緊張を帯びてきたのは、いよいよ行進も最終地点の港の地域に差し掛かったあたりからです。港に通じる道をおびただしい数の警察車両と警察官が取り囲みます。上空ではヘリコプターが旋回、行進の声やイベント会場からの音声が聞き取りにくい状況となり、主催者側からヘリコプターの旋回をやめるよう警察に向かっての要請が何度も続きましたが、一向に立ち去る気配を見せません。隊列を組んだ警察官が会場を縦横にかけながら行進する人々に徐々に接近します。警察車両がけたたましいサイレンを鳴らして道路を駆け抜けます。装甲車までが登場し、警察の威嚇は激しさを増します。平和な雰囲気に包まれていたデモンストレーションは一気に緊張に包まれ、一方で無政府主義を掲げるブラックブロックと呼ばれる若者たちの集団が勢いを増し、警察の隊列と対峙を続けています。警察との小競り合いが生じ、ついに無数の石や瓶などが警察の列に投げ込まれる事態となってしまいました。地元紙は一面にこの暴動あるいは暴徒、そして投げ込まれた石や瓶の写真を掲載、この様子をロストックショックとして紹介したわけです。しかし私の目には、そしてオルタナティブな視点から G8 を報道するために港近くに設けられたメディアセンターで取材に当たっている世界中から集まった30名ほどの報道陣の目には、今回の事態は警察の異常なまでの威嚇と一部の若者を暴徒化させるための巧みな誘導が引き起こしたものであったと映らざるを得ません。抗議行動主催者によると、この日だけで520人の参加者が負傷、うち20人が重傷、180人の警察官が負傷、うち20人が重傷、そして165人が逮捕されたとのことです。首脳会議の開催を明日に控えて、夕方にはアメリカ合衆国のブッシュ大統領が到着します。空港を囲んでの大規模な抗議行動などさまざまな活動が本日も計画されており、その行方は予断を許さない状況です。ロストックより松浦哲夫がお伝えしました。